ルカの福音書19章37節から40節。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。すると、パリサイ人の地ある者たちが、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。
今日はパームサンデーですね。パームサンデーというのは、イエス様がエルサレムに入場なさるときに、人々が白の歯を手に持ってイエス様を出迎えたということに由来をしております。パームサンデーといえば白の歯でありますけれども、他にパームサンデーにはロバの子、それから石も登場するのです。ロバの子、白の歯、そして石、このそれぞれはパームサンデーについて私たちにどんなことを教えているのでしょうか。これらはイエス様がどのようなお方で、このイエス様を私たちがどのようにお迎えしなければならないかということについてどう教えているのか、今朝はそんなことを学んでみたいと思います。最初にロバの子が語っていることに耳を傾けましょう。イスラエルでは人々はお祭りのためにエルサレムを訪れました。神殿で礼拝を捧げたのです。でイエス様もたびたびエルサレムを訪れていらっしゃいますが、この度のエルサレム訪問は特別なものでありました。イエス様は日曜日にエルサレムに入り、同じ週の金曜日には十字架にかかられます。ですからこれはイエス様の地上のご生涯での最後のエルサレム訪問ということになります。イエス様はイスラエルの全土を旅行なさいました。エルサレムにもたびたびいらっしゃいました。ところがロバに乗ったということは聖書のどこにも書かれていません。でも、この今日の箇所ではイエス様はロバに乗ってエルサレムに訪れたとあります。聖書はこれを大変特別な出来事として描いています。で、このことにはどんな意味があるのでしょうか。今日の礼拝プログラムのカバーなんですけれども、そこにゼカリア書の9章9節、その聖書の言葉が引用されていますね。こう書いてあります。シオンの娘よ、大いに喜べ、エルサレムの娘よ、喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに。ゼカリア書では人々を救い、世界を平和に導く王が来られると予言されています。この王とは救い主のことです。イエス様がまさにその王方ですね。この王はロバの子に乗ってくる、そう予言されている通り、イエス様もロバの子に乗ってエルサレムに入場なさったのです。ロバというのは民衆の乗り物です。王様はロバなんかには乗りません。背の高い馬に乗りまして、その上から人々を見下ろすのであります。しかしイエス様は民衆の乗り物であるロバに乗りました。ロバに乗りますと民衆とこう肩を並べて歩くことができますね。ロバの子供に乗ったらもっと立って歩く人よりももっと背が低くなるでしょうから、子供でもイエス様の顔を間近に見ることができたことでしょう。イエス様がロバの子に乗る姿、それはイエス様の柔和さを示しています。ゼカリア書の預言で、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られるとありますけれども、この預言はイエス様によって成就しているのです。次のゼカリア書の9章10節にこう書かれています。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦 いの弓も立たれる。この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る、と書いてあります。救い主である王は平和の王である、そう宣言されていますね。聖書の他の箇所では救い主は平和の君と予言されています。イエス様は平和の王としてこの世に来てくださいました。イエス様がロバの子に乗られたのは、イエス様の平和の王としての姿を実は表しているんです。戦争の時、王様や兵士はロバに乗ってなんか戦いません。そんなことしたらたちまち的にやられてしまいます。戦争の時には馬を使うんです。イエス様も実は戦いの王でもあられまして、馬に乗って戦うということは書いてあります。でもイエス様は何と戦われるのでしょうか。戦争と戦うのです。死と戦うのです。罪と戦うのです。黙示録の中には白い馬に乗って戦うイエス様の姿がありますが、人類の歴史で戦争のなかった時代はありませんし、争いのなかった地域もありませんでした。イエス様が十字架にかかられよみがえられた後、福音が全世界に述べ伝えられているにもかかわらず、現代になお戦争があります。それでイエス様はもう一度この世に来られ、あらゆる悪と不真実とに戦いを挑み、それに打ち勝たれます。その時、世界からあらゆる戦争が姿を消し、完全な平和がやってきます。もう戦争のための馬はいらなくなるのです。戦争のための戦車もミサイルもいらなくなるのです。イエス様が馬にではなくロバの子に乗られた。イエス様がそのような平和をもたらすお方であるということを表しています。イエス様は再びこの世に来て、この世に平和をもたらしてくださいますが、その前にまずこの世に来られましたね。そして最初に来られた時、私たちと神様との間に平和を作ってくださった。私たちの魂に平和を与えてくださったのです。そのために十字架にかかってくださいました。パームサンデーのこの日にエルサレムに入り、そこから十字架への道をまっしぐらに進んでいかれたのです。で、そのことはゼカリア書の今度は9章の11節に予言されています。11節、あなたについてもあなたの契約の地によって、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。ここに契約の地という言葉が出てまいりますけれども、何かこのゼカリア書の文脈にそぐわないような言葉ですね。これはしかしイエス様が十字架の上で流してくださるその血を予言しています。イエス様はロバの子に乗り、人々と肩を並べ、人々と共に歩まれたお方、民衆の背の高さまで降りてこられました。それだけではないのです。イエス様はさらにご自分を低くして、ご自分を人々のしもべとして、ご自分の命を人々のために捧げてくださいました。十字架の上ではしもべよりも低くなって、神様に呪われた犯罪人とさえなってくださいました。このように低くなってくださったイエス様だからこそ、私たちがこの世で体験するあらゆる苦しみや悩みを知っていてくださるのです。罪と死に束縛されている私たちの魂を暗黒の中から救い出してくださることがおできになるのです。ゼカリア書は、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ、とこう予言していますけれども、これは私たちを霊的な暗黒から、魂の渇きから、罪の束縛から救い出してくださるこのイエス様の救いを予言しているのです。私たちはこのイエス様によって魂の暗黒から、罪の束縛から今解放され、本当の平和を今体験していますね。国を外敵から守り、あるいは経済的に繁栄させる、そんな王様は 世界中にたくさんありました。しかし人々に霊的な救いを与えることのできる王様はイエス様のほかありません。イエス様の時代のユダヤの国はローマの帝国の属国でありまして、そのためにさまざまな苦しみを味わっていました。イエス様が力ある技をなさいますと、このお方がユダヤの王になって自分たちをローマから独立させてくれるのだ、そんな期待が民衆の間に高まっていました。でもイエス様は人々が期待する異常のお方でした。人々をローマの帝国から救い出すというのではなく、罪と死の帝国から、暗黒の帝国から救い出してくださる王であったのです。ロマの子に乗ったイエス様のお姿、それはイエス様が聖書が約束した通りの私たちの魂の救いにしてあるということを宣言しているのです。で、次にイエス様を迎えた人々について学びたいと思いますが、イエス様がロマの子に乗りますと、人々はイエス様が進まれるその前に自分の上着を脱いで敷きました。また手に手に白の葉を持って、祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、天栄光はいと高きところに、まあ、こう言いまして大声で神様を賛美し始めたのです。人々はイエス様が来たるべき王である、主の御名によって来られた王であるということを悟り、そしてイエス様を王として迎え入れたのですね。このことから私たちはイエス様を主として、王として迎えるのにふさわしい私たちの態度について学ぶことができます。私はここで2つのことを学ぶことができました。その第一はイエス様に対する従順ですね。イエス様に対する従順。イエス様が乗りましたロバの子は、ベテパゲという村のに紐でつながれていたものです。弟子たちがそれをほどいて連れてこようとしますと、イエス様がおっしゃった通り、ロバの子の持ち主が、なぜこのロバの子をほどくのですか、そう言いました。当たり前ですよね。その時に弟子たちは、これまたイエス様に教えられた通りにこう言いました。主がお入り用なのです。主がお入り用なのです。そう言いますと、そのロバの子の持ち主はロバの子をほどいて弟子たちに渡したというんです。このロバをどうするんだか、何に使うのか、そんな質問は何一つありませんでした。主がお入り用なのです。で、この言葉一つでこの人はイエス様が求めるものを差し出しています。ここにイエス様を王として迎える信仰が表されていると思います。イエス様を自分の王とするなら、ロバの子一匹どころか、羊もヤギも牛もその他一切のものを差し出すことができるはずです。ましてこのお方が柔和な、そして平和な王であれば、他の財産を差し出しても惜しくないことでありましょう。一切の主であるイエス様、このお方に私たちは主が言われるままに従うというのは当然のことであります。前もお話したかもしれませんが、最近私はラジオで、私たちはイエス様に向かって口では主よ主よと言うが、しもべの心を本当に取っているだろうか、自分をしもべにしない限りイエス様を主とすることはできないのだ、そういうメッセージを聞きました。本当にそうだなと思いました。私たちは小さなことを一つするのでも、また自分の持っているわずかなものを捧げるのにも、あれこれ迷いましたり、私はまだ年が若いからとか、私はもう年だからとか、そんなことはやったことがないからとか、などなどの言い訳をたくさんイエス様の前に並べてしまう、そんなことが多いのではないでしょうか。主が望んでおられるかどうかではなくて、自分がしたいかしたくないか、そういう思いが先に来てしまうのです。主が助けてくださるかどうか ということを考えるよりも、これは自分の力でできるかどうかということをつい考えてしまう。そういう判断で物事をしてしまう。そういうことがないでしょうか。そうした場合、そこではイエス様が主になっていないのです。自分が相変わらず自分の主になっているのです。自分の意見、判断、それを言う前に、まず祈って御心を尋ねてみようではありませんか。主がお入り用なのです。主がお入り用なのです。この言葉に素直に従うこと、それがイエス様を主とすることです。私たちの主ほど柔和なお方はおられません。この柔和な主イエス様に、私たちも柔らかい心でお答えしたいと思います。それこそが柔和な平和の王をお迎えするにふさわしい態度です。もう一つのことを私が学びましたのは、イエス様をお迎えするのに大切なもう一つのことは賛美であるということですね。ルカの福音書は弟子たちが喜んで、しかも大声に神を賛美し始めたと書いてあります。フットボールでもベースボールでも、ひいきのチームが試合に勝ちますと、ファンの方々は喜んで大声でその勝利を称えますよね。オリンピックなどの国際試合ですと、どこの国の人でも自分の国の国旗を持ちまして、自分の国の選手を一生懸命応援いたします。そして自分の国の選手がメダルを取ると、もう飛び上がって喜びます。そんな時に下を向いてですね、ボソボソっと口ごもるような人は誰もいないのです。私たちの主であり王である救い主イエス・キリストを称えるのも同じではないでしょうか。いいえ、それ以上でなければならないのではないでしょうか。弟子たちはイエス様の進まれる先々に自分たちの上着を敷きました。そしてイエス様はその上を進みます。城の葉をかざしてイエス様の後になり、先になって賛美を歌いました。これがローマの皇帝であれば、行進するときにはおそらく何かきれいな絨毯が前に敷かれるのかもしれませんね。ローマの皇帝の力を表すところのバーナーなどが高く高く掲げられることでありましょう。柔和な主イエス様は人々が上着を敷くのをお許しになりました。また城の葉のバーナーを喜んでくださったのです。ローマの皇帝の凱旋の時には専門の音楽隊がラッパを吹き鳴らしたり、盾事を駆け鳴らしたりしたことでありましょうけど、イエス様は弟子たちが詩編の言葉から、おそらくは即興的に歌ったのかもしれませんが、この歌う賛美を受け入れてくださったのです。私たちも礼拝のために私たちの心を主イエス様に向けましょう。そしてイエス・キリストを喜んで大声で賛美しようではありませんか。弟子たちはこのように従順と賛美を持ってイエス様を迎えました。ところがこれを苦々しい思いで、また冷たい視線で眺めている人たちがありました。39節にパリサイ人のある者たちがという言葉がありますように、ユダヤの指導者たちでありましたね。彼らはイエス様を王として迎えることをしなかったばかりか、イエス様のエルサレム入場を喜んで賛美している人たちを黙らせようとしたのです。一人の人が群衆の中からこう声をかけました。先生、お弟子たちを叱ってください。まあ、ここでは丁寧に訳されていますけれども、これはお前が教師だったらこのバカ騒ぎしている弟子たちをコントロールすべきではないかという誠に冷たい意味の言葉でありました。しかもこの人はイエス様の前に進み出て言うんじゃなくて、群衆の中に紛れてそこから声を出していますね。正しい意見だったら面と向かって言うべきなのに、まあ随分卑怯なやり方であります。パリサイ人がイエス様を教師と呼びました。先生と言いましたが、これは教師という意味ですが、弟子たちは イエス様を祝福あれ主の御名によって来られる王に、イエス様を王とし主と告白していた。そう賛美しているのに対して、パリサイ人は、彼は主でも王でもない。一回の教師に過ぎない。そう言いたかったのかもしれません。このような言葉に対してイエス様は、この人たちが黙れば、石が叫ぶ。とこう答えられました。石が叫ぶ。どういう意味なのでしょうか。で、これには二つの意味があります。まず第一に、作られたすべてのものがイエス様はキリスト主であると賛美する、そうという意味であります。石というのはそうつまらないものという意味がありますよね。その最もつまらないものに至るまですべてのものがイエス様を褒めたたえるのです。で、パリサイ人たちは決して社会的地位の高くなかったイエス様の弟子たちを見下げておりました。まるで石ころのように扱っていました。しかし皮肉なことに、知恵や知識を誇っていたパリサイ人がイエス様が王であり主であるということ、この事実を認めることができなかったのです。石ころ扱いにされた弟子たちがイエス様を王として迎え賛美しているのです。ルカの3章8節に、我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。この言葉がありますが、この言葉の通り、神様はユダヤの指導者たちが見下げていた人々の中からアブラハムの子孫、まことの神の民を生み出してくださった。そしてその人たちを主イエス様を賛美するものにしてくださったのです。イエス様は主の御名によって来られる王として褒めたたえられるべきお方です。もしこの人々の口を封じるなら、今度は石が叫び出します。イスラエルは、お尋ねになった方が分かりますように、石や岩の本当に多いところです。エルサレムの町の家も道路もみんな石でできています。その石がすべて叫び出したら、どんなに大きな声になるでしょうか。それこそ割れるような叫び、地面が響くような声になることでしょうね。イエス様は私たちに、石が叫ぶ前に私たちがイエス様、あなたは主です、あなたは王です、と褒めたたえることをお望みになっているのです。石が叫ぶ。第二に、この言葉はイエス様を王として主として迎え入れなかった人々への裁きを表しています。イエス様はこの後エルサレムの滅亡を涙を流しながら予言なさいます。この後の節なんですが、19章の43と44ですね。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれないままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。この言葉はイエス様がこれを語られてから40年して、紀元70年にローマがエルサレムを滅ぼしました時に成就しています。神殿には至るところに金が散りばめられておりましたので、ローマ軍は石という石を皆崩しまして、それに火をかけ溶け出した金を集めてローマに持って帰りました。神殿の石も宮殿の石も、そして民家の石も、ローマ軍の攻撃に対して皆本当に声を上げた、悲鳴を上げたことでありましょう。この人たちが黙れば石が叫ぶというのは、平和の王であるイエス様を迎え入れなかったことによって、エルサレムに剣が投げ込まれ、救い主であるイエス様を信じなかった人々がエルサレムと共に滅びていく、そういう悲しい末路の予言でもあったのです。では私たちはどうすればいいのでしょうか。私たちは イエス様が主として王として私たちを訪れておられることを知るべきです。あなたは今までイエス・キリストをどのようなお方と考えてこられましたか？もし単に宗教の開祖であるとか道徳の指導者であると考えていたのでしたら、それだけではパリサイ人がイエス様を教師と呼んだのとあまり変わりがありません。イエス様は教師以上のお方です。私たちの王であり主であるお方です。そのようなお方としてイエス・キリストを求め、イエス・キリストをそのようなお方として神の子として、あなたの救い主として、あなたの人生に受け入れていただきたいのです。すでにイエス・キリストを救い主として受け入れた方々にも、イエス・キリストは実は日々に私たちを訪れてくださっているということを覚えていただきたいのです。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この御言葉はしばしばノンクリスチャンのための御言葉だというふうに考えられがちですが、そうではなく、これはクリスチャンのために語られたものです。あなたはイエス様を主として告白していらっしゃいますね。しかし人生の具体的なあのこと、このこと、あなたが今悩んでいらっしゃること、ぶつかっている問題、その一つ一つの中にイエス様を主として王としてキリストとして迎え入れていらっしゃるでしょうか。イエス様は日ごとに御言葉を持って私たちを訪れてくださっています。あの予言の言葉の中でイエス様が、それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ、そう言われましたが、私たちに対しても同じ言葉が語られることがないように、キリストの訪問素直な心で喜んで受け入れましょう。そして主イエス様が私たちのうちに、私たちの間でしてくださる救いの技を大いに賛美したいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたのお名前とあなたが使わせてくださった主イエス・キリストのお名前を心から賛美いたします。王であり主であるイエス様を私たちの心に迎え入れ、私たちの魂のうちに主イエス様がその十字架によって勝ち取ってくださった本当の平和を豊かに体験する私たち一人一人としてください。この受難週に主イエス様の十字架をさらに深く思い、その恵みを受け入れることができますように、主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。